はい、というわけで、BS モデルのラジオ局を見に行ったのでてっちゃんです。
はい、どうもこんばんは。
てっちゃんネルなんですけど、先週いきなり粉みじになってリスナーをちょっと驚かしちゃったかなっていう。
まあ今週も粉みじになるかもな。
え？
いやね、最近インスタグラム始めたんですよ。
そのせいで？
いや、そのせい
で。インスタグラムのせいで粉みじになるってるの？悪影響ってこと？
いやいや、悪影響ではない。ちゃんとインスタグラムでもプロフィールに、
はい。
あの、モテラジのサイト貼ってるんで。
え、意味あんのそれ？
いや、意味はあるかも、あるかどうかは分からんけど、
うん。
リンクを貼ることによって、うん、あ、モテラジなのかなって思う。
インスタグラムっていう文化が全く分からない。
これね、
多いと思う。
俺も全然分かんなかったんだけど、
うん。
インスタグラムは、まあまあ、SNS ですよ。
世界最大とかって言われてますよね。
もう今、もうすっごい人が、今一番勢いがある。
でも、なんかそのツイッター民とかは全く知らん感じですよね。
だからツイッター民は、
ムーミンみたいなもんですよ。
そうそう、だからムーミン谷で仲良くやってた。
うん。
だからそこに倉橋が来たからさ。
なんで知ってんの、てっちゃん。
え？
なんで知ってんの、そのムーミン谷を倉橋が荒らすっていうか、倉橋っていうか奈良県が。
SNS 遊びじゃねえんだよ。
そう。
あの、殺してやるって。
あの、水道もガスも、SNS には必要なしって。
なしって。
え、なんなんそれ。
でね、インスタグラムはね、はい、まあ基本的に画像と動画を、
はい。
投稿しないといけない SNS なんですよ、必ず。
まあ、つぶやかないってことね。
まあ、つぶやきに対して、
うん。
必ず画像か動画を必ず上げないといけない。
うん、縛り。
で、文章は、
なしでもいいってことだね。
文章はなしでもいいんだけど、
うん、
あの、文字制限ない、ほぼ。
え、メットポエムとか書いてもいいの？
そうそう、で、インスタグラムの文化を、まあ、はい、インスタグラム一週間ぐらい触って やった感じ、
はい。
ハッシュタグ文化なんですよ。
おう。
死ぬほどハッシュタグつけるんですよ、みんな。死ぬほど。
シャープなんとかみたいな。
そうそう、シャープなんとかみたいな。
例えば、てっちゃんの写真をアップロードするって、っていうことを思いつくとするじゃないですか。
はい。
じゃ、シャープ、大柄とかって書いとけばいいってこと？
まあまあ、いいけど別に。
なんか不満、不満げですね。
あの、普通に言葉をハッシュタグにしてもいい？
あー、大柄だと思ってたけど結構硬いんだぜ、みたいなことを、シャープみたいな。
っていうハッシュタグにして、次に。
そうなん、次のやついないでしょ、でも。
いや、だからそういうネタ的な。まあ、とにかくね、ハッシュタグがすっごい文化なんですよ、マジで。
ほうほうほう。
びっくりするぐらい。しかもそのハッシュタグも文章制限聞いてないから、
うん、
もういっぱい書けるんですよ。
じゃあ、クソみたいに長いあの日記みたいなハッシュタグのフォロワーが出てくるってこと？
まあまあ、その見つければね、そのハッシュタグを押せば。
そのハッシュタグを押して自分も同じように投稿しようってったらそのハッシュタグになるってこと？
そうそうそうそう。
スレッドになるってことですよね。
まあ、スレッドみたいな感じになるので、
うん、
そのハッシュ、例えば僕が今日アップしたのはクリア朝日を飲むぜってことで、
うん、
クリア朝日とか花金とかモテラジとかってやったんですよ。
はい。
そしたらモテラジで投稿4件がありましたね、すでに。
え、じゃあインスタグラムもインスタグラムで、あの、意味があるぜってことなの？
意味があるどころじゃなくて、
うん。
豚さん今、自分自身で言いましたよね。
はい。
一番勢いがあるって。
世界最大の SNS っていうのは聞きますよ。
でですね。
はい。でも、なんか、しょぼって思う。
しょぼって思うでしょ？
思うっていうか、やってないしって思う。
俺、登録だけはしてたんですよ、きっと。
意味あんのって思うし。
これね、意味あるわ。特にね、
うん、
特にね、僕の趣味っていうか、僕の好きな、せいで偏ってる可能性は十二分にあるんですけど。
BL。
いや、BL は全くない、ほぼ。
じゃあ意味ない。
いや、ある、あの、検索してないから、
うん、
ないのかもしれんけど、BL に関しては確実にピクシブとツイッターが強い。
はい。はい。はいはい、
じゃなくて、
うん、大柄？
筋トレですよ。
あ、筋トレ？
うん。
ほう。
あの、ウェイトトレーニング。
はい。
に関しては、
うん、
多分最大の SNS なんじゃないかな。
どういうこと？こうやろうみたいなこと書いてんの？
あ、だからね、あのね、何かというと、
うん、
フィジークとかボディービルってあるじゃないですか。今流行りじゃないですか、フィジークが。
フィジークはもう、
そのボディービルよりバキバキ、ボディービルよりはいかんけど、みたいな。
フィジークっていうのがもう合言葉になってますよね。
そうですね。今の流行りじゃないですか。
筋肉男たちの。
そうそうそうそうそう。今のボディービルより勢いいいですよ。
フィジカルを鍛えようみたいな。
うん。まあ、ドラゴンボールの悟空ぐらいになろうみたいな感じですよ、見た目は。
むちゃくちゃやん。
いや、でもあれ、
これは多分。ああ、わかったわかった。最近の悟空ね。
そう。
最近の鳥山明は覚悟悟空ね。ひょろい感じの。
まあでも筋肉はあるじゃないですか、めちゃくちゃ。
いや、ない。なんかシュッ
て。いや、あるから。
いや、シュッてこう。細って。
で、それでフィジークの人たちがすっげー上げてるんですよ。
何を？
筋トレの方法とか動画とか。
え、こうしたらいいぞ、みたいな。
とか、今日の減量食とか。
うん。ちゃんと、こう説明があるわけですか？
そうそうそう、しかも長文で。で、しかも動画付きだったりするんですよ。これはいいなって。
そういうのがあの、インスタグラム文化であるんよ。
あとはね、ナイトプール。
は？
巷で流行りのナイトプール。
流行ってないし。
え、流行ってるし。
え、何かを言ってくださいよ。
え、だから、ホテルとかデパートの屋上で、
はい。
夜にプールやってるんですよ。
だ、やってへんし。
いや、やってるんですよ。大阪でもめっちゃやってるんですよ。いや。
嘘でしょ？本当に。どこでやってんの？
の中でやってなくても、
うん。
インスタグラムの中でやってるんですよ。
何やそれ、インスタグラムの中って。
いや、検索したらね、はい、ハッシュタグナイトプールで検索したら、
はい。
もうパリピばっかり。
パリピ？
パリピ。
何それ、パリピ。
何なの？パリピってなんか流行りじゃないですか。
いや、わからへん。パリピって意味教えてください。
え、パーティーピープルみたいな。
そんなん初めて聞いたわ。
え、パリピってなんか言わん？
言わんよ。
なんかよくは分かってないけど。
そんな用語初めて聞いたわ、今。もう、てっちゃんから聞いたよ。てっちゃきから聞いたよ、今の。正直に言うよ。
正直に言う？
てっちゃきから聞いた、今。
もうパリピってみんな言うんですよ、若い人たちは。
てっちゃきが作ったと思う、その子。
違う。とにかく、
はい。
パーティー会場みたいな、クラブとか、そういう、ナイトプールとか。
うん。だから、ナイトプールっていう言葉も、今、てっちゃん作ったでしょ？
作ってないから。
あ、そうなんや。
すっげー流行ってるし。
え、那覇ではあるってこと？
那覇ではね、あるかないかわからん。いや、でもね、大阪と東京では確実に。
大阪にないし。
いや、あるし。
あるの？
大阪のナイトプールってすごいし。画像見たら。
どこなん、ナイトプールって。その、夜にやってる。
梅田とかですよ。
梅田で？
うん、ホテルニューオータニ。
そう、ホテルに泊まらないといけないみたいな話なの？
いや、ナイトプールだけ。
なんの？
うん。
ええ？
しかも高いんですよ、7000円と。
いやいや。
でも飲み放題なんですよ。
プール付きでってことやね。
そう、で、DJ とかいて。
はい。
だから、イエーイみたいな。だから、クラブじゃなくて、プールでそういうことしようぜ、みたいな。
そんな文化知ってた？
知ってた。
知ってたんや。なんで？
うん、え、そんな、だってインターネットドリンクとかも知ってるし。
伊達ちゃんがこう。
インターネットタバコとかも。
いまいってこと？
何々、いまいって。
いや、ナウイとかイマイとかっていう。
わからんけど、うん、まあまあ、おじさんなりに、必死に流行にはついていこうかなとかは思ってますわ。思ってるところは、泣きにしもあらずなんだけど、泣きにしもあらずなんだけど、僕のね、
うん、
女性のね、見た目の好みがパリピとかなんですよ。
はぁ？
はぁ？
ちょっともうちょ、もうちょ、もう一回詳しく言って。
だから、女性の見た目の好みですよ。
はい。うん、
はい。性格とか一切言わないですよ、もう。
はい。
うん、見た目ね。
はい。
見た目が、パリピみたいな女の
子。じゃあ何言ってるか分からない。だから、父が大きいとか小さいとかそういう話をしてくださいよ。
じゃあ、宇田さん今、画像送った方が早いですかね。
いやいやいや、僕に画像送ってもしょうがないから、ラジオ民にみんな伝わるように。
え、じゃあ、インスタグラムって登録
インスタグラム。
いや、登録してなくても、
うんうん。
検索とかできるんで、
はい。
そこで、
はい。
ハッシュタグナイトプールとかで検索してください。
それがてっちゃんの好みってこと？
とか、とか、 あの、ハッシュタグパリピとか。
何を言ってんねや。だから。
いや、パリピっていうのは、だから。
どういう女やねん、それ
は。アワフェスとか。だから派手な女なんですよ。
あ、派手な女が、でっちゃぎが好きってこと？
見た目はね。
うん。
で、しかも、
ロールしてるみたいな。
みんなウェイトトレーニングしてる。
あ、わかった、わかった、わかった、わかった、わかった、
わかった。わかってきた、わかってきた。
バネッサやろ。
バネッサ？
バーチャファイター4と5とかに出てくる。
ああ、まあ、あんなんとか、あの、
違うの？
ブルーマリーとか。
ブルーマリー別にウェイトトレーニングしてないでしょ。
いや、してるでしょ、どう考えても、あの強さは。だって大パンチ近距離で2ヒットするんですよ、バシバシって。
じゃあクリスだってしてますよね。
して、クリスはショタでしょ、いい加減して。
あれあれ、あれは。
クリスはショタだから。
オス？
オス。
あ、じゃあ、ひなことかですよね。
ひなこ？
うん。
あれはお相撲さんでしょ、オスじゃなくて。
いや、だから、ひなことかはしてますよね、ウエイトトレーニングとか。
あれはお嬢様キャラでしょ。
でも相撲ですよね。めっちゃパワフルですよね。
いや、だから違うって、だから派手な、派手めな感じの、ギャルっぽい感じの女の子が好きなんですよ、みたいな。
じゃあ、KOF で例えようよ、だからもう一回。
じゃあ、KOF で例えると、
あの、バンドチームのあの、シェルミーとかですか？
あ、そんな、そんな感じ、そんな感じ。
あれ派手？
そうだね。あれが、なんかほれ、90年代のボディコンみたいな感じじゃないですか。
あ、そうですね、なんか。
だからあれが、今で言えばパリピって言うんですよ、うん、早く言えば。言い方が変わっただけですよ。
ほはあ、はあ、ほんまですね。
だから、ギャルとかって言うじ、言ったじゃないですか、こうギャルとかって。
言った、言った、言った、言った。言
いだから今は、それがパリピだと思ってください。
はあ、じゃあ、ストツに例えてよ。
ね。
キャミーとか？
キャミーとかっていうよりは、ジュリーみたいな。
ああ、はあ。2にいないよね。
いないよね。見た目ね。好き。
お
パリピとかナイトプールとか。
え、てっちゃんそんなん好きやったの？
そんなん好きって前から言ってるじゃないですか、僕。
え、じゃあカプコンゲーに好きな女はいないってことやんね。
いい加減にして。カプコンゲー、カプコンってことは格ゲーでしょ？
うん、カプコンゲー。
まあ、カプコン、スト2とか、別にあんま女意識したことないな。
ストリートファイターシリーズにはいないってことやね。
うん。
だから、せいぜいよ。
うん。
せいぜい、プロレスの女ぐらいやね。
レインボーミカ？
そう、レインボーミカぐらい、
ね。あれはあれよ。あの、ネタ的にもキャラ的にもまあ好きよ。
金髪やし、なんか。
金髪
やし。
っていうのはあんまり関係ないけど。いや、だからあれですよ。
SNK 側に
多い。そういう文化がインスタグラムでは流行ってるんですよ。
え、言ったら、ツイッターはカプコンで、インスタグラムは SNK みたいな。
うん。どうなんだ、ギルティギアって感じ。
ギルティギア。
難しいところなんだけどね。
ああ。え、なんでこんなにだからインスタグラムは僕らは疎いの？逆に。
いや、僕疎くないですよ、今勉強中なんで。
じゃなくて僕ら、要はこれ聞いてる人も全員そうですけど。
はい。
だツイッター見んじゃないですか。
はい。
ツイッターとかがSNS の王道やなとかって思っちゃってる人じゃないですか。
うんうんうんうん。
なんでもずーっと、その、なんちゅうの？インスタグラムには絶対いかん。ちか、永久にインスタグラムを理解しない感じやないですか。
うん。
なんで？
いらないからじゃない？別にインスタグラムが。
なんかそのインスタグラムとの接点が全然ないじゃないですか。
だから初めがインスタグラムだったんですよ、みんな。インスタグラムやってる人たちを。
じゃあツイッターっていうのを知る前にインスタグラムを知っちゃってるみたいな。
前に言いましたよね、マイルドヤンキーの時に。
はい。
インターネットはしたことないけど、ツイッターはやったことあるって。
ああ、アマゾンとかは見るけど、インターネットって何みたいな。
うん、ネットって何とかわからんって。
LINE とかするけどネットって何みたいな。
そうそうそう。だからそれで、もうインスタグラムがスタートなんですよ。で、ツイッターとかももちろんみんなやってる人もいるんですよ。
はい。
同時にね。
同時に。う
ん、同時に。だけどツイッターの方はあんまりみたいな。
ツイッターになんか一緒に連動しといてるわ、みたいな。
とかもある人もいるけど、
あとは。知りたくなってきた僕、そんな、 そんなおじやったの、僕は。
いやー、インスタグラムの方がね、気軽にいいねとかつけやすいしね。
みんないいねとかやり合ってんの、インスタグラムで。僕の知らないとこで。僕に黙って。
やり合ってる。俺も全然フォロワーの人じゃない人にいいねとかもらう。
てっちゃん見てもらったわ。
なんで？
いや、勝手にそうやって盛り上がってる
んでしょ。だってでも、武藤さんもツイッターで知らない人がいいねもらうでしょ。
何が違う？でも知らない人にいいねはしないよ、僕。
俺もしないよ。
でも、インスタグラムではそんなことをたやすくやっちゃってるんでしょ？
たやすくやっちゃってる。
見損なった。
なんでよなんで？
いや、そんな軽いと思わんかった。
いやいやいや、ブタオさん、フットワークが軽いと言ってます。
じゃあ僕も
インスタ別に、だってインスタグラムは悪くないもん。
インスタグラムをやったら、
うん。
ツイッターと別に連動しなくてもいいのね。
俺はもうしてない。だってツイッターからインスタグラムの画像とか見るのめんどくさいから。
そう、めんどくさいんですよ。あれで僕はインスタグラムの印象が悪いんですよ。
だから僕はもう、どんどんどんどんインスタグラムでは筋トレの画像とか。
インスタグラム、インスタグラムなりの活動をしてもいいのね。
うん、だから俺はそうしてる。
ツイッターとインスタグラム分けていい？
分けてる分けてる。基本的に分けてる。
じゃあ僕もインスタグラム民になりたいんですけど、どうしたらいいの？え、僕みたいなやつでもなれんの？
もしもし？
はい。もしもし。
あ、なんか、たまにブタオさんと会話が止ま、なんか急にグギャーってなるんですよ、
ね。なんでやねん。
なんかメカっぽくなるんですよね。
あ、なんかめっちゃ電波が真っ赤になってて、インターネットの問題が生じてますって出てますよ。
うん。
インスタグラム民になりたい？
いや、なりましょう。だってインスタグラムで、
はい。
渋谷で酔っ払って酔いつぶれてる人ばっかり写真撮ってる人もいるし。
じゃあ、京橋の市長おばさんばっかり写真撮ってもいいのかな？
いいし、ずーっと家系ラーメンしかあげてないやつもいるし。ずーっとね、もうこの人最高とか思って。
ちょっと待ってください。僕ちょっと怖くなってきたんけど。
は
い、
何
わし、インスタグラムにハマりそう。
ハマるどこじゃない、向いてる。
もう、この話してる時点で、
うん、
インスタグラムにハマっとる。
ハマっとるよ。だって世界最大の SNS だよ。
でも今まで意味がわからなかったんです。ツイッターの写真邪魔するやつぐらいのイメージしか。
うん。うん、もうね、ツイッターの文字制限とかね。
はい。
もうめんどくさい。なんで文字制限って。
じゃあラジオもインスタグラムにするか。このネットラジオもね。
うん。もし、一旦切ります。
はい。
スカイプ、パソコンのスカイプ調子悪すぎるんで、スマホのスカイプにします。
はい、なんやそれ。
いや、なんかもう、これ、豚尾さんの言ってることが全然わからん。一旦切ります。
まあ、というわけで、インスタグラムのてっちゃんなんですけどもね。
いやー、もうみんなやるべきですよ。
僕もやってみる。インスタグラム民に、なんか憧れて、た方がいいんですかね。
憧れるっていうか、ラジオもインスタグラムで発信していきましょう。
あ、インスタグラムでやった方がいいですかね。
もうツイッターもやって、インスタグラムもやる。
ツイッターの人らはもうどうでもええわ、みたいな。
ひどない？ね、ひどない？いや、だから豚尾さんは京橋の市長おばさんとか、
うん、
瓶ビールの画像だけアップするおじいになってください。
ああ、おじいにね。
そう。
その、おじ話ですよ。
ほう。
ほんまその、おじって言われたら辛いっていうのが、やっぱり多少あって。
うん。
僕はそういう風に言われるとは思ってなかったっていうのが、ありましたね。
どういう意味ですか？
今回のなんていうか、メッセージとかいっぱいツイッターでもらってるじゃないですか。
はい。まあ、次回からインスタグラムでもらうんですけどね。
シャープ、もてなじもインスタグラムで。
うん。
っていうことですよね。いや、それでね。
うん。
今回で、メールでもらったんですけども、どこやったかな。はい、あ、 コドコド2016さんなんですけど、選手の B パートっていう、あの、てっちゃんさん、コナミ人になってた、
うん。
ところなんですけど、シン・ゴジラの話してたんですよ。
はい。
で、ちゃんと聞いたって。
うん。
シン・ゴジラ話をトップを狙えから、ブタオさんが、安納寺になって、たっぷり解説してて面白かった。
安納寺っていう、安納おじさんなのに、安納寺の王子になるわけ
です。そう。最後の方の、宮崎駿話で、愛蔵先生やっぱりサイコパスかもね、と思ったなぁ。
ひどない？
クリーピー見てほしいっていう。だからあの、愛蔵先生がサイコパスやから、
うん。
ほんまにこの人サイコパスや
って。サイコパスだからって、サイコパスじゃないから、ひどい。
せやから、だからクリーピー見て判断してほしいっていう。
うん。
その、愛蔵先生自体が、クリーピーを見るべきやと。
ほう。
見て何か感じてほしいっていう。
いや、サイコパスだから何も感じない可能性があるんだけどな。
そう、何も感じひんか。その反応はその反応で良しじゃないですか。
うん。
でもその前に大事なことは、
うん。
僕、安納寺やった。
安納の気持ちがわかる王子だった。
うん。だからこの、なんとか王子って作られた時点でなんか負け感ありません？
負け感というかキャラ化しますよね。
キャラ化って言うのかな。キャラ化って言うのかな。まあそれはいいんですけど。
うん。
今週大事な話として。
はい。
南京事件を調査せよっていう。
ほう。
清水家の本が。
あ。新刊出ましたね。
そう、8月25日に。新刊出て、僕、予約してたんですよ。
うん。
Kindle で。
はい。
電書。
うん。
で、もうすぐ、その、Kindle で予約してたら安く買えるっていうのがあって、で、もう最近もう、割と電書で読んじゃうっていうのが多いんですよね。なんで、うん、何でもかんでも。だから、清水記者の方も電書で読もうと思って。
僕もそうなんですよね。
え？え、そうなんですか？で、読もうと思って、で、電車で近所に届いたから、早速読んで、うん、もうめちゃめちゃ面白かったんですよ、それが。
うん。
もう面白い言うたら不謹慎かもしれへんけど、
うん。
その、ドキュメンタリーの南京事件の話あったじゃないですか。
はい。
あれ、プラス、さらに清水記者がその後、もう清水記者って前もゲストに出てもらって、
はい、もう本当に。
びっくりして、もうてっちゃんさん、なんちゅうことするんやって。てっちゃんさんが読んだんですかね、あれ。
あかん、待って、ブタオさん。
はい。
パソコンからやる、もう何も聞こえない。
あ、マジで？
パソコンからやります、はい、すみません、何回も。
いや、まあ、先週もいろいろ言ったけど、
うん。
梅原なんですよ。
おう。
週刊ジョージアという。
はい。
あれのね。
アプリがありますよね。
アプリがあって、で、週刊ジョージアってなんかプレイボールとか、
うん、
千葉秋葉の、
うん。
なんか蒼天の剣とかそういうなんか漫画無料で読めるっていう、なんかよくわからないアプリなんですよ。
うん。
正直よくわからないアプリなんですよ、週刊ジョージアって。
うん。
まあなんか、漫画がタダで読めるアプリやって思ってもらってはいいと思うんですけど。
それすごいですね。
いや、でもその漫画っていうのもなんか好きな漫画読めるとかじゃなくて。
うん。
こう、週刊ジョージアっていうものが、なんかピックアップした漫画が読める、まあアプリ版雑誌？
すごくない？
アプリ版漫画雑誌で、しかもその過去の、その他の漫、今まで発表されたことのある漫画読めるっていう。
うん。
だから、蒼天の剣とかそういうのって、プレイボールとかっていうのは、かつてあった漫画じゃないですか。
はいはいはい。
それがなんかその、アプリ上から読めるという変なもんなんですけど、
うん。
まあ、再録ですよね。
はい。
でもアプリから無料で読めるっていうのは、まあまあありじゃないですか。
はい。
で、その中で、 でもそれだけじゃなんか意味わかんない点でっていうかどうかはわかんないけど、
うん、
オリジナル漫画も載ってるんですよ一応は、
うん、
それが梅原ファイティングゲーマーズっていう、
うん、
漫画なんですよね。
ほうほうほう。
てっちゃんさん読んだことある？
実は読んでます。
知ってたん？
知ってましたね。初め抜きさんが主人公でしたからね。
せやったんや。
うん。
てっちゃんさん知ってたのか。
だってみんな読むでしょ、あれ。
いや、だから僕、ここでっていうか、そういう漫画がなんかあるのは知ってたけど、
うん、
いやって思ってたんですよね。いや、どうやってみんな読んでんのかなって。
いや、だって梅スレでは常識だったし。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、教えてくれなかったのね。
いやいやいや。
その週刊ジョージアっていうの
を。いやいやいや。そうなの？
はい。いや、全然知らなくて、僕、最近知ったんですよ。これで読めんのか、みたいな。
うん。
うん。で、それで読めるんですけど、
うん。
いや、面白いんですよ。
いや、めちゃくちゃ面白いですよね。本当に。だって、梅原って言いつつ、
うん。
1から、第1巻ぐらいまでは、うん、全部抜きさんが主人公ですからね。
一巻と二巻が、抜きという。
そう。本気だったら俺の方が強いから。これキャラ悪くねって。もう名言しか出ないんですよ、あの漫画。
抜きというってなんか
梅抜きの抜きですよ。
はい、梅抜きの抜きなんですけども、
うん、
梅原とすごく付き合いの深い、
うん。
プレイヤーが、なぜかその、梅原という存在を知って、
うん、
本気でゲームにはまり込んでいくっていう、姿を描いた変なんですよ、1、2巻っていうのは。
うん、
だ梅原っていうのがいて、なんか抜きっていうのは、ゲームなんて片手まで当たって勝てるからさ、みたいな。
うん、
天才やったんですけど、
うん、
梅原っていう、もうずっとゲームばっかりやってるやつに対して、うん、勝てねえって。
うん、
で、なんなんだあいつはって、なってきて気がついたら、
うん、
ゲームにめっちゃハマっとるっていう。
う
ん。うん。すべてを投げ打ってゲームしてるっていう。あれがちょっと不思議でしたよね。不思議っていうかなんか、独特の味があって、ゲーム仲間にめっちゃ、その梅原っていうのと対戦するときに、その、あれ何でしたっけ？ゼロスリーか。
そう、ゼロスリー。
もともと、抜きっていうのはゼロツーのチャンピオンなんですよ。
はい。
で、ゼロツーで、ゲームストの大会で日本一になって、
うん。
で、片手間でもゲームって日本一になれるわーって思ってて、
うん。
で、その後ヴァンパイア、セイバーっていうのが発売されて、
うん。
で、あ、これいいじゃんって言ってやるんですけど、
うん。
その時に梅原はヴァンパイアハンターの時、その前作の、
うん。
チャンピオンなんですよ。で、その梅原と初めてぶつかった時に、
うん。
すっこすこにやられるんですよ。
すっこすこに。
そう。すっこすこにやられるんですよ。
一丁もんでやるかって態度で遊んでる。こいつがこのゲーセンで一番強いんだ、みたいな。
うん。
これ終わったらカラオケ行こうぜ。
そうそうそうそうそうそうそう。すっこすこにやって、何こいつって。
うん。
で、何回やっても勝てないんですよ。
うん。
で、今度はゼロスリーっていうのが出て、ストリートファイターの、
うんう
ん。で、その時になったら今度は自分がゼロツーやってたから、
うん、
有利やんっていう。
うん、
ねえ。で、そのために基盤買って練習しようみたいな。
うん、
ゼロスリーは。で、その時にゲーセンの友達とかに頼み込んで、
うん、
みんなに2万ずつ出して買おうよって基盤を。
うん、
梅原に勝つために基盤あった方がいいやろって。
うん。
練習すんのにって。みんなに頼み込んで。
いや。まあお前らは勝てないけどな。
そう。 そんななんかあの、ファイティングゲーマーズなんですけど、
うん。
スト2編から余計面白いんですよ。
スト2編から加速いきましたね。
あの、1、2巻が抜き編なんですよ。
うん。
セイバーと梅原と抜きとの確執の話で、
うん。
あの、梅原というライバルに出会って抜きが覚醒していくって、もうこれ梅原主人公じゃないですよね。
はい。
でも、抜きが黒いんですよ。
うん。
常に。
どす黒いんですよ。
そう、あの、まあお前らには無理だけどな、とか。まあそんなんでも、抜きが、格闘ゲーマーになっていくみたいな話があって、そっから話がまた昔に戻って、ストリートファイター2時代に、
すごい人たちがいたみたいな。
そう、梅原はどうしてたのかみたいな話になって、
うん、梅原が言うんすよ。
うん、
なんかのインタビューで。
はい。
うん。やっぱスト2やってないやつはやっぱりダメみたいな。
なんで？あ、でも、梅原がね、
うん。
その、最初、スト2から始めたと。
うん。
で、そのスト2から格闘ゲームの魅力にハマってって、いろいろやってて、いろんなプレイヤーと接したりとかするようになって、そっからあの、一旦セーバーに、セーバーというかあの、一旦バンパイハンターに。
うん。
ハンターに行ってご存知の通り、その抜き編の1、2巻であったように、あの、世界チャンピオンになっていくわけじゃないですか、世界チャンピオン。
はい。
もう、ハンター、セイバーでは敵なしみたいな。
うん。
で、その時に思ったのが、なんか、ライトゲーマーじゃないみたいな。
ライトゲーマーってひどいね。
あ、つまりなんか、スト2の世界から、ヴァンパイアの方行ったら、
うん。
いや、だからこういう格闘ゲームってみんな、なんか命かけてるみたいに思ってたらしいですよ。
うん。
みんな。
うんうんうん。
でも意外にヴァンパイアとかに行ってみたら、
うん。
もうこういう言い方したら悪いけど、うん、ぬるかったみたいな。
おうおうおう。
みんなもカジュアルプレイヤーっていうか。
うん。
で、他にあの、ギルティギアとかにも行ったことがあるんですよ、梅原って。
うんうん。
こういう言い方したら悪いけど、なんか割とみんなあの、ライトゲーマーじゃないみたいな。
うん。
その負けたら死ぬみたいなやつはいなかったって。
でも、スト2には
なんかむちゃくちゃいたっていう。
負けたら死ぬってやつがいたんでしょ。
そういう気迫のある、なんか変な人がいっぱいいたっていうのがあって、
うん、
だからスト2基準で考えたら、他のゲーム行った時に全部ね、梅原の言い分ですよ。
はい。
なんか薄くないって言ってた。
そこまで言うか。
うん。あれがなんか独特なんでしょうね。だから、その、スト2時代のプレイヤーに対する、なんか、ずっとその、同系というか、
うん、
思い入れっていうの、梅原の中でなんか大きいんでしょうね。
確かにね。
もう非常にその辺のことがあるから、その、
うん、
梅原、ファイティングゲーマーズっていう漫画の中の3巻以降。
はい。
濃いんですよ。
濃いですね。3巻以降も梅原が主人公じゃないですからね、ぶっちゃけ。
あの、ストリートファイターに取り憑かれた男たちの戦いの話になってますよね。
うん。
完全に。もう、奈良県っていうのが出てきて。
奈良県。
倉橋っていう。
うん。
倉橋という格闘ゲーマーなんですけど、その漫画の中で奈良県っていう名前で、
はい。
ペットボトルに、あの、公園で水道を汲んでるんですよ。
はい。
ジャバジャバジャバジャバって。
うん。
で、水はこれでいいとかって言って、
うん。
で、家に帰って、
うん。
ガスも電気もいらんって。
うん。
で、なんかロールパン持ってるんですよ。
うん。
半額で99円なんて6個入りのやつ。
うん。
で、これがあればいいって。
うん。
で、スト2にそれ以外のものいらんって。
もう、しびれるよね、それ。俺もそうだったしね。
え？
え？
そうだったの？
俺も小学校とか中学校の時は、
うん、
あの、水道水飲んで、
いや、水道水。
食パン買って、インツ行って、150円とかで必死にゲームしてたから。
それはお家で食べたらいいんじゃないの？
お家、遠いでしょ？
いや、あまあ、そうやけど、この奈良県は、
うん。
一人暮らししてて。
そう、やばいよね。ガスも水道もとも。
家なんかアパートみたいなとこで、暗いとこで、ポツーンって、何もない、6畳ぐらいの部屋で。
でも、ストツイがいらんっていう。
あの、食費とか電気代とかガス代に使うぐらいやったら、ストツーに使うって。
あかんな。
いや、あかんっていうか。いや、
素晴らしいですよ。いや、もうそんなやつばっかりだった、昔は。
いや、あかんっていうか、ちょっと憧れない？
まあまあ、かっこいいけど。
スト2にそんなもの必要ないって。
うん。
そういうことなの？
それやってるとな。
まあ、で、ブタさん、ツイッターフォローするといいですよ。
え、誰の？
倉橋を。
え？あれはツイッターにいるの？
いる。兄犬もいる。
いや、ほんまそうなんですよ。
うん。実際にいた人をまかりし。で、
実録か。
うん。
で、本当に、そのゲーセンでぬるい一つばっかりやってる奴らを、
ムーミン谷。
そう、ムーミン谷に悪魔がやってきたっていう、例えられて、倉橋は悪魔って。だ勝手に縛りルールとか入れてて楽しんでる奴らに対して、
そうそう、
当時。普通に勝ちに行くっていう。
そう、当時ストツーっていうのが、なんか、ちょっと半端に詰まってたんですよ。
うん。
言うたらもう、あの、例えばガイルとかダルシムとか強いでしょみたいな。
そうだね。
で、強いから、だから本気でやったら、ちょっともう、どうしようもないやん、みたいなのがあって。
面白くないよねみたいな。
そうそう。だから、ちょっとあの、弾とか打つのやめようやとか、あの、なんか、当て投げとかやめようやとかっていう、なんか、そのぬるい縛りを入れて、その中でなんかあの、対戦楽しみましょうね、みたいなのが、ローカルルールが結構、あの、ゲーセンごとに、ほんまに発生してたんですよ。
言うたら。なるほど。まあでもそうすると、だから弱い人でも楽しめたりするわけ。
まあ弱い人が楽しめるかどうかわからんけど、言うたらなんかもう、このゲームってここは、これ以上やったら一方的になるやんみたいな風に思われてたのね。
なるほど、なるほど。
もうある程度、なんかちょっとやり込んできたレベル あたりで、このキャラクターの強さとか技の強さみたいなのが目立ってきてたから。
うん。
でも本当はね、本当はもっとやり込んだら、もっと先の攻防はあったんですよ、実は。
ああ。
そやけど当時のプレイヤーのレベルとしてはこの辺がもう限界やろって、そやから勝手に縛り入れて、
見くびてたのか、あ、
縛り入れてこの辺りであの攻防しようやっていう、
うん、
でも
可能性を見くびてたのね、その、
うんうんうん、
ストスの、
いやだから格闘技と一緒ですよ、
うん、
ほう、
何でもありやおもんないよ、
そうそんなんやったらこうやったらもう結局勝つやんみたいな。
じゃあちょっと噛みつきと筋肉はなしにしようぜとか、
うん、
グローブつけようぜとか、じゃあもう絶対大柄が勝つから階級制にしようって、
そうやって煮詰まっていったわけね。
そう
でも実はそれを跳ね返す方法とかも、もっともっとやり込めばあったんですけど、しかしもうあの本気でガチガチに勝ちに行くやつ寒いっていう、
ああ。
でも、
まあね、浅ましいよね。
そう、浅ましい。でもその、倉橋ことその漫画の中で奈良県なんですけど、
うん、
っていうのは、勝ちに行って何が悪いって。
うん。
だってこっちはパンかじりながら、一つやってんねんぞ。
水道水ペットボトルに入れて。
あの、極限まで勝ちたいと。で、俺が本気で戦える相手いないのかって。
うん。
俺の思いを全力でぶつける相手はいないのか。だってみんなムーミン谷で、
うん。
倉橋来たぜって。あ、その奈良県。 奈良県来たぜって、あの、もうやめとこうぜって。
あいつ寒いとか。
そう。
あいつ寒んないって。
悲しいな、そういうの。
でもいろんなゲーセン放浪するみたいなことになってくるわけですよ。うん、で、俺が戦える相手いないのかって。俺はこのゲームがこんなに好きなのに、全力を出せたらいけないのかって悪者みたいに言われるって。
なるほどね。
って時にその梅原ってやつがいるぜ、みたいな。
同じ騎士街がいたと。
そうそうそうそうそうそうそう。で、ゲーセンにやってくるっていうとこで出会うっていくっていう話なんですよ。もうそれが面白くて。
実録なんだ。面白そうだな。
面白いですよ。
実録ですね。なんか前から梅原サイトで、梅原のサイトがあったんで、うん、そこで梅原のインタビューとかで、
うん、はい。
言ってたんですよ、こういう話。
はい。
あ、梅原って人は、そうなんだ。そんなんブログとか書けるんだ。
いや、書いてないです。梅本っていうのがあって、昔。
はい。
はいはい。
だから梅原はもう伝説的プレイヤーなんで、今でも。
うん。
ファンだけは多いんですよ、めちゃくちゃ。
うん。
だからファンがどんどんまとめていくんですよ。
あ、勝手に伝説を。
いや、伝説っていうか、その聞いた話とかを。だから、あれですよ、昔のあの、講師みたいなもんですよ。
ああ、
先生の教えを待って、しかまとめていってるっていう。
ああ、なるほどね。
あとあの、インタビュー形式で乗っけてくれますからね。
うん。あとは、今、ほれ、梅ちゃんも、あの、自分の番組持ってるから、それで。
ビースティービー。
昔。でも、抜きは昔話おじさんって言われてたし。
なんか聞いたとこでは、あの、名前しか書けないとか聞いたけど、本当なんだ
ろう。ひどない。
名前しか書けない。
ひどない、それ。それ
どこ情報、アメリカのサイトが、アメリカのサイトで見たよ、そういうの。梅原は、あの、すべてを、ゲームに振ったからもう自分の名前ぐらいしか書けない。
うち
の
全振り。
それ信じる日本人おる？
あ、お、俺本当だと思ってたけど、そうじゃないんだ。
ゲームないその。
あ、じゃあブログも書けるんだな。
いや、ブログ書かない。
いや、書けないんでしょ、だから。
うん、書けない。
書けないじゃない、書かない。
あ、書かない。
ただ番組は一生懸命やってる。
本当に今日本語書けない人いると思います、日本で。
まあまあいるんじゃない。でも、そりゃ、それだけ極めた人だったらいろいろ犠牲にはしてんじゃないかな。
ただ本2冊書いてるよ。
うん。いや、もっと
書いてる。
4冊ぐらい。
ああ、4冊ぐらい書いてるか。
うん。
あ、まあまあ、もちろん代筆誰かしてるのかもしれへんけど。
うん、やっぱそうだよね。
その、あの、インタビューを元に書いてんのかもしれへんけど。
うん、うん。
ただ本は、本の著者ではあるよ。その、格闘ゲームの心得みたいな。
あ、
僕らも2冊ぐらい読んでるし。
俺も全部読んで、まあ、面白い本がまず。
面白いですよね。
うん。
なんかその格闘ゲーム と出会って、こうやってあの格闘、常に梅原の本のテーマになってんのは、うん、格闘ゲームなんかやってていいんだろうかっていう。
うん。そこの葛藤があるの？まだあるの？
いやいや、だから今はプロになってるけど、プロなんていうものがなかったから、
まあ、そうだよな。だって日本で今でもそういう賞金もらうようなプロっているの？いるの？
賞金っていうか、スポンサーついてるプロは結構いますね。
で、梅原。
あ、そうなんだ。
梅原が第1号で、その格闘ゲームの会に関しては。
はいはいはい。
それ以外のあの FPS とかそういうのはいたかもしれへんけど、あの、格闘ゲームのプロゲーマーって梅原が第1号なんですよ。
で、資金ですよね。どこから来てんだ？アメリカ？
アメリカのマッドキャッツっていう。
マッドキャッツっていう会社。
ああ。やっぱそこら辺日本の企業は勝てないのか。
やらへん。やらへんし、日本の大会では賞金がしょぼいんで。
賞金出せないんですよね、日本って。
ああ、やっぱダメなのね。
なんかあの、5、6万とかですよね、出て。
うんうんうん。
で、あと、なんかあの、なんか。
あ、でもカプコンカップは1億だな。
え、あれ日本の大会やった？
カプコンは世界大会。
世界大会でしょ、だから海外。
カプコン USA がやってるのかね。
そう、海外でしょ。だから。
ああ、やっぱ、国内じゃそういうのはダメなんだ。
国内大会
でも優勝賞金1億。
投撃とかでもだから10万以下やったんね。
うん、だでも1億って少ないですよ、めっちゃ。
ええー、
だってドタツの大会とか8億とかだもん。
8億
いや、あれはもうチーム戦でやるからな。
いや、でも FPS とか個人戦でも3億と。いや、一億もっともっとどんどん上がりますよ。 この後は。
でもね、
でもすごい額だな。
FPS とか、ああいうストラテジーとかと違って、うん、格闘ゲームって古いゲームなんで、今となっては。
うん、
古いジャンルなんで、まあでも、それでも、梅原とか、プロになってから、賞金100万とか、200万とかの大会とかで、細かく優勝したりとかしてってるから、だからそのスポンサー料含め、プラス、その、大会の賞金とかもずっと稼いでってるんで、結構あるらしいんですよ。
収入。じゃあ今はもうそういうので生活できるのかな？
いやもう今は完全にプロ一本なんで。
そうなんだ。じゃあ俺も YouTuber になろうかな。
いや、なれんって。いや、なれんってことはないけど。
うん。梅原以外もプロでやってる人いっぱいいますよ。
そんなに、あ、そうなの？
なんかもう10人ぐらいいますよね、格闘ゲームプロ。うん、梅原。
普通に、年収2、3000万の人とかいっぱいいるしね。
本当に？
海外も含めりゃね。
あとは YouTube とか、あとはニコニコの有料会員とか、Twitch とか、だってやるたびに5000人とか6000人ぐらい生中継で見るんで1万人とか。
あ、なるほどね。ファンがついてるわけね。そういう。
ファンがいないとプロになれないですからね。
でもね、梅原偉いのは、うん、梅原が第1号でプロになったおかげで、
うん、
梅原がずっと評価してってたやつらが、
うん、ああ、引き上げられるわけ。
そう、言うたら、僕らも梅原があいつがこうとかって言ったら注目するじゃないですか。うん、なったら、もうキャラが立っていくんですよ。
なるほど、なるほど。それ大事だな。
で、うん、あいつってそんなすごいんや、みたいな。梅原といい勝負したみたいとか、梅原に勝ったみたいなのがあったら、うん、もうそれだけ格が上がるから、うん、そうしたら、大会とかでも注目するし、で、実際その後、梅原の以降にどんどんプロ化してってるんですよ、そういう奴らが。
ああ。
で、今ずっと僕らが言ってた漫画あるじゃないですか。漫画偉いのは、梅原が、かつて影響を受けた人とかっていうのを紹介してってるから。
あ、そういう奴らも格が上がってるわけね。
そうそう。その辺の人だって、まあ、言ったら僕ら世代とかで、ストツとか、初代ストツとか、ストツダッシュとか、その辺の直撃世代なんですよ。
うん、
梅原ってその後の世代やから、で、その辺でめっちゃ一生懸命ゲームしてた人ら、あの辺が実は師匠ですみたいなこと言い出したら、その辺の人らも注目集まって、ただのサラリーマンやってたおっさんなんですけど、なんか、見ちゃうんですよ。
うん、すごいな、それは。
この人が、みたいな。あの梅原を、みたいな。
それだって梅原がそれでまた、ゴーストライターに本書かせたりしたらもう、ね、どんどん伝説は広がっていくし。
実際その、前も、モトラジで言いましたけど、
うん、
初代の、その、ダッシュの世界チャンピオンの立川とか、
うん、
梅原が師匠と仰いだ小郷さんとか、そういうの自分の番組に読んだりとかするわけですよ。そしたら、みんなが、あの伝説のとかって言っちゃうんですよ。
そうそう。
でもその伝説の元になってるのは梅原が、こんな人がいたみたいなことを言ってるから、あの梅原をして、みたいな。
うん。なんていうのそれは、あれよね。梅原が宇宙の始まりよね。
そう、基準。
で、そっから。
他の件ではラオウですよ。
だから、梅原龍なんですよ。
うん。
梅原を基準にして作られてるキャラがあって。
そっから遡って書くとか、過去との話ができていったり、
そう、
未来のストーリーができたりするわけね。
今もね、どんどん。
ああ、いいな、なんか。
梅原の原点とか、梅原を超えるものとかっていう話になってくるわけですよ。で、だって、
梅原基準か。
漫画のキャラになるんですよ。
漫画キャラになって
る
のね、今。
そう、漫画のキャラになってて、で、僕らが熱心にまた呼んじゃってるんですよ。
うん。
で、その漫画のキャラの人が実際いたって。
強いな、そうなると。
地上戦に命を懸ける男とかって。
うん。実際に漫画より面白いからね。
カメラ。
いや、だって俺もなんか、YouTube かなんかで見たけど、
うん、
なんだったあれは。チュンリーかなんか攻めてきて、 剣か竜か知らん、金髪の方、
はい、
剣
あかな、全部ガードして、
はい、逆背水の逆転劇ですね。
そうそう、
あれからですよね、あれからですよね、もうアメリカとかでも、もうこいつすげーって、
うん、
なんだこれ、
あれアメリカの大会なの。
そう、アメリカ。
あれはエボリューションというアメリカの世界大会ですね。今年もやったんですけど、今年は会場すごかったですよ、本当に。
うん。
ほんまに。
うん。
あれだって、なんかすごい広そうだし、
うん。
ラスベガスでやるんですよ。
ラスベガス。
はい、毎年。
はぁ、はぁ。
で、スポンサーもめっちゃついて、
はぁ、はぁ、はぁ。
賞金総取りなんで、あれ。
え、優勝者が。
はい。で、カプコンカップに対するプロツアー、ポイントとかもらえるんですよ。
で、どういうこと？
ストリートファイター5のカプコンカップっていうのが年に1回あって、
うん、はいはい。
それに対する挑戦権が各世界大会の上位入賞者に配られていくんですよ。
なるほど、なるほど。
で、もうそれ優勝賞金1億なんで、みんな、ね。
なるほど。なんかの大会で優勝すると、そのカプコンカップに出る権利が、
溜まっていくっていう感じ。
はあはあはあ、
とか、もうとにかくね、今はすごいよ。
すごいね。そんなちゃんとした、なんていうの？組織間の連携とかもあって。
で、っていうのを今の日本のプロゲーマー理事会とかがかすめ取ろうとしてるか、ムカつくんですよ。
プロゲーマー理事会っていうものがあるのね。
うん、日本な、e スポーツ理事みたいなの作って、
ジャスロックみたいな、
全くゲームやってない議員とかが会長とかになってて、
うん、うわ、
ちなみにそれはどこが噛んでんだろうし、ソニーとかニンテンドーとか、
いや、カプコンとかあんまり関係ないんじゃないですかね。もっとなんか議員とか噛んでるから、そこまで詳しくはないんですけど、
うんうん、議員が噛んでるってことは、でもなんか下になんか会社とかが入ってる、
とにかくカプコンは相当出資してますね。
そりゃそうだよね。そりゃそうだよな。
e スポーツって言って流行らそうと。日本でも。
いや、
でも、ね。その e スポーツか。
e スポーツ。でもファイティングゲーマーズっていう漫画なんかいやらしいぐらいなんか、あれですね、泣けますね。ファイティングゲーマーズって言って、そういう、なんか、格闘ゲームやってたら、まあ、ただのおっさんですよ。ただのおっさんをヒーロー化しようっていう試みっていうのは悪くない。
いいね。
うん、ただのおっさんなんですよ、本当に。格闘ゲームに狂っただけの。
うん。
それを、足払い一本にかけた男みたいな。
そう、飛び道具にかけた男。
そう。
なるほどな。ストーリー作っていくわけね。
うん。みんな、狂ったことないですからね、普通は。
いやー、なかなかね。
何かに。だって、ゲームセンターに行って、
うん、
閉店までゲーセンにいて、
うん、
で、終わった後、閉まったゲーセンの前でずっとゲームの話してて、
うん、
で、回転したらゲームするっていう狂ったような生活ずっとしてると、
うん、
ゲーム大好き。
大好き。
もう僕はずーっとそういう生活してました。
マジで。
ずっとずっ
と。それ、収入どっから得るの？だってそれ。
収入なんかないですよ。だって働く暇があったらゲームしたい。
いや、でもね。
すごいな。
でもそういうの、だから、今、梅原が積極的にそういうのにも意味があるやろっていう話を広げてるわけですよ。いや、これはちょっと。
ペボンってありましたかね。野球やってるやつとか。
うん。
他の奴らは評価されて、ゲームは評価されないっていうのは、うん、もうやっぱり、そういう社会として、そう諦めるしかないのか。
うん。ずっとそれがあって、でも、今、梅原はなんやかんやってプロになったわけですよ。うん、ゲームが趣味になるっていうことが起こり得て、でもその時に梅原が今、やっぱり活動してるところは、当時は、プロとかってなかったのに、今プロでやってる自分たちよりも、ある意味狂気やったと。
うん。そう、プロ目指してないのに、
そう、目指してない。
そういうことしちゃうからね。
ああ、
そう。
プロとかないのに。
ないのに、
名誉もなく、金もなく。
金もなく。でもプレイ人口は今プロって言ってる時代よりもはるかに多かったんですよ。 格闘ゲームって言ったら一部のファンのゲームになってません、今は。
だってもうゲーセンがガンガン潰れてる時代ですからね。
そうだね。
当時は猫も尺子もスト2やってたんですよ。
俺もファミコンじゃない、スーファミでやってたわ。
でしょ、だから、愛蔵君みたいな、全然今じゃ格闘ゲームなんかにもう絡まないようなやつまでやってたわけじゃないですか。
面白かった。そして。
そう、そして面白かった。そして、その中で、各地のゲーセンとかに、異常に強いやつがいたと。で、そいつらは別にそのプロとかっていうのなかった時代やし、埋もれてってたと。でもなんか強いやつがいたと。あいつらは何やったんやろうっていうのを今、梅原は一生懸命掘り起こしてるんですよ。
ああ。燃えるな。
僕の周りも、そういう漫画の才能があればどんどん掘り起こしていきたいですね。大会で負けて泡吹いて失神して倒れたやつとか。
何それ。
何それ。
泡吹いて倒れたって何なの？
ううって言って負けた瞬間に、ブーって泡吹いて倒れて、
うん、
失神して大変だった話とか、
うん、
車中泊で、
うん、
3日家に帰らんで永遠にゲーセンに行って死ぬほど臭いからみんながめっちゃ嫌われたおじとか。
おじか。
辛い。
いやもうね、ゲーセンはね、魔力がありすぎ。
でもそこまでしても
ね。そういう行かれたやつが来るのか。
そこまでしてもね、極め。
いやだってゲーセンっていうか仲良し学級ですよ、あれ。
言い方が、言い方が。
いや本当に。だって、社会で、社会とか学校とかで、
うん、
何やってもダメなやつだったところの居場所なんですよ。
ゲーセンが？
うん。ヤンキーか、仲良し学級かしか行かないんですよ。だから僕とか足は遅い。
うん、
足が悪いやつの次に足遅いし、
うん、
勉強はできない。
うん、
何でも勝てないって。
うん、
でも、ゲームだけは、ってなる。
だったらって。
うん、だから、ゲーセンに行ってゲーム。え、なんで不思議なの？
え、だってさ、ヤンキーばっかり、ヤンキーいっぱい対してさ、
うん。
カツアゲとかもされるわけでしょ？
めっちゃされる、めっちゃされる。
それでも行くの？
行く。
家でやったら？
ないのに、家に。
そう、ない
家にはないの。
だって、
そうか、
家にないんですよ。あとね、家で一人でやっても、対戦できないでしょ？
まあ、そうだけど、対戦がそんな大事なんだ。
大事っていうか、格闘ゲームは対戦ゲームですよ。
人とやって、だから、言うたら自分がどの位置にいるのかっていう。
ポジション決め、マウンティング。
いや、もう本当に、だから、強いのか弱いのかっていうの、ゲームだけで決まるっていう。
うん。
ああ。
勝ち負けがもう、勝ち負けで終わるんで。本当に2、3分かかるんで、その人の50円奪えるんで。
で、当時、やっぱりもう、猫も着信も普通やってた、っていうのがある関係で、
うん、
オタとドキュンが同列やった。
うん。
ああ。
言うたらどんなドキュンでも、
うん、
格ゲーで負けた以上はもう負けなんで。
その後報復とかないの？
いやあるよ。
いや切れるドキュンとかいるけど。
ハイザとか飛んでくる。でもも
ちろんいるんだけど、うん、全然悔しくないし。
あ、そうか。買ってるからね。
そう。
で、あっちは、あっちも多分殴ってて、
うん。
めっちゃ嫌なはずなんです。
ああ。負けてるからね。
うん。
はあ。
灰皿飛ばしたりとか、台蹴ったりとかめっちゃあったんですけど、僕も覚えあるんですけど、
おぉ。
スト2の対戦台で当時ダッシュで出てて、
うん。
僕とかドキュンとか全然違うんですけど、
うん。
竜でね、ベガはめるんですよ。
うん。
ほう。
ベガを蹴って投げたら、当て投げしたら、ベガって返し技何もないんですよ。
うん。
無敵がないから。で、それで延々投げて最後まで殺せるんですよ。
あ、怒るでしょ。
対戦団の向こうであれ食らってるんですよ、ドキュン。
そりゃそうや。
あれ愉快やったな。
でもベガ取るから悪いんだけど、ね、
でもベガはベガで、だってずっと最後
投げとか。ベガはベガでずっと
最後投げとかあるんし。
最高投げもあるし、うん、しゃがみ中パンタッチューキック、ダブル2プレス、しゃがみ中パンタッチューキック、ダブル2プレスが永遠にレンガで、うん、それ1回食らったらピヨルから、もう1回やったら死ぬっていう、めちゃくちゃ恐ろしい強いキャラで。
あの、ダッシュの時のベガは本当にね、恐ろしいぐらい強かった
んですよ。凶悪。てか、ボス、うん。まさにボスっていう。
ボスだもんね。
四天王全員強いしね。
そう、恐るべき強さやったんですけど、それでも1回あの、はめられたら、絶対返せないっていうのがあったんで、まあ、絶対ではないけど、まあ、ほぼ返せないっていうのがあったんで、ね、それでね、あの、ベガ使って調子乗ってるやつを、リュウで蹴って、ずーっと当て投げで殺すっていうのが好きやったんですよ。
喧嘩になりそう。
なんだ、もう、向こう、ほんま、殺すぞとかって。でも、そういうのが愉快やったみたいな、これ、あの、ゲームならではの公平さですよね。
だって、レバー握った瞬間、一切立場とか関係なくなりますからね。歳も性別も何もかも。
そうそうそう
そう。そういうのはいいなぁ。
だから将棋とか囲碁もフェアじゃないですか。とことん。はいはい。しかも格ゲーのいいところは先行後行ないから。
でも 1P、ね、2P。
どっちが有利
不利 ?1P、2P はある。
2P が出ないから。
問題
いや、2P が将棋
じゃないと技が出にくいとか。
ああ、はいはい。あるね。
2P だとちょっと強いとかもあるんですよ、実際。
はい、はいはいはい。
ワンピーだと。とか、じゃなくて、もうね、とにかくゲームが全てでしたね、僕は。うん、だから、梅原の漫画とか読むと、熱くなるし、
うん、ちょっとシュンってなる。
当時、うん、当時に戻っても、うん、多分もう一回同じ人生繰り返す。
はぁ、そんなにか。
いや、だからね、梅原っていうのは13、14とかでかなり強かったわけですよ、もう。ヴァンパイアとかであった、日本一になっちゃったりとかして、敵なしみたいな。で、そんな中で、だから、梅原の感覚としては、今のドキュンとあの、歌の話と一緒で、どんな大人の言葉も耳を貸せないんですよ。
うん？
いや、だから、どんなあの、年上の人がなんとかかんとかって言って、言っても、
うん、
でも、お前弱いやんって。
ああ。力の前では平等であると。
そうそうそう。お前あの、ゲームで俺に勝てないやんって。
かっこいいな。
ゲーセンで、ゲームで偉いやつは一番強いやつだからな。
そうそう。だから、不損やったわけですよ、梅原っていうのは。
ああ、まあ、不損にもなるわな、そら。
だ中学生。そしてゲーム以外のこと言わ、全然聞かないし、実際。例えば、無職とか、身長小さいくせにとか、女いないくせにとか言われても、何にも、何にも心に来ない。
そうそうそうそう、そう。お前
のことは勝ち負け関係ないから。
勝ち負け関係ないし、なんか弱いのがなんか言ってるけど何も聞こえないわ。
そうそうそうそうそうそう、そう。
なんか言いたかったら、はい、座れって。やろう。
かっこいいじゃないのよ。
だそういう中で、ビース TV で読んだ、立川っていうのと、お坊さんっていうのは特別な存在なんですよ。
うん。
梅原は、数少なくいい、尊敬した相手っていうか
何。何なんか、収集って聞こえるんですか。
なんだろう。
なんでしょうね。なんか、処理
処理。処理みたいな。
なんか、
あずき。これ。
ん？
あずきとぎみたいな。
なんか、包丁研いでるような。
ほんまや。とりあえず、
研いでないよ。
ここで終わっときましょうか。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
ダメじゃないんだもん。